2015年の対抗節アドベントを迎えました。対抗節は救い主の到来までの世界の創造から始まって罪の歴史を繰り返し、そして救い主を待望してきたその歴史をたどる時でもあります。しかし今年はヨハネによる福音書の御言葉によって、時間的には前後しますが、御子イエス・キリストがどこから来た方なのか、いかなる方なのかという観点から、このアドベントの時を歩んでいこうとしています。まず今日の場面ですが、ユダヤの国には私ども日本と似てて、春と秋にやはりお祭りをいたします。もともとはやはりいわゆる収穫感謝のお祭りでした。春は冬小麦、春小麦が収穫できて、それを喜んでお祭りします。秋の方はブドウとかオリーブを収穫して、その感謝の祭りをいたしました。イスラエルの人たちはそこに自分たちの民が神によって救われてきた歴史を重ねてお祝いするようになったのです。春は杉越の祭りといって、エジプトで奴隷状態になったところから救い出されてきたその救いの出来事、秋の祭りは刈り伊予の祭りといって、刈りの伊織と書きますか、小屋ですね、粗末な簡単な小屋をのお祭りという、刈り伊予の祭りと言います。これはエジプトを脱出したイスラエルの民が約束の地を目指して長い旅をしていく間、粗末な簡単な小屋のような住まいで生活して歩んでいったことを記念して、刈り伊予の祭りと言います。今でもユダヤ教の人々はこの二つのお祭りを大事に守っていて、都会暮らしをしているユダヤ人も家のベランダに簡単なキャンプ用のテントみたいなのでいいんだそうですが、そういうものを出してそこに子供たちを連れて入ってですね、なぜ自分たちがこういう祭りを祝うのか、お祝いするのか、そのことを子供たちに話して聞かせて、で、みんなで家族で祝いの食事をするんだそうです。今日は、ヨハネのこの御言葉は、まさにこの秋の刈り伊予の祭りの時でした。この春とは秋のお祭りの時には、ユダヤの全国から都エルサレムにみんなが集まって、で、一番願わしいのはエルサレム神殿で生贄を捧げる礼拝をし、その後家族親族一同で食事をすることが一番嬉しいことだったようです。ですから今日のこの場面の中では一週間続くお祭りなんですけれども、ちょうど中日というんでしょうか、真ん中辺なんですけど、もう都エルサレムはですね、おそらくたくさんの人々でごった返していたと思われます。主イエスはこの人々がごった返す都エルサレムの、しかもそのど真ん中中心にあるエルサレム神殿の境内で人々に教えていたというのです。エルサレムの地元の住民の人だけではなくて、お祭りだからといって遠くからやっとの思いで駆けつけた人たちも、あ、噂の方だ、時の人だ、ぜひその話を聞いてみたい、この目で見てみたいと言って、たくさんの人たちがこの主の周りに集まって群れていたようであります。今日のテキストで エルサレムの人々が何やら最初のところでブツブツとつぶやいております。エルサレムの人々とありますが、おそらく彼らはもともとのエルサレムの住民で、しかも祭司長や長老と呼ばれる貴族階級の者たち、まあ、そういういわば偉い人たちですね、支配者たち、権力者たちにこう近い寄った人たちであったようであります。このエルサレムの人々と言われる人たちに対して群衆とか大勢の人と呼ばれて出てくる人たちがいます。彼らは今申し上げたようにお祭りのために地方から集まってきた人たちを含んだ人々であったようです。その人たちはどちらかといえばナザレのイエスというこの人物に対して好感を抱いている、支持するとまでは言えないかもしれませんけれども、いい印象を抱いているわけです。こちら側のエルサレムの人々はいい印象を持ってません。ですからこの主イエスキリストを取り巻いている人々の中にも違いがあるわけです。さてまずはそのつぶやきの方から聞いていきたいと思います。主イエスが公然とエルサレム神殿の境内で話をしている。エルサレム神殿の境内といえば、このユダヤの国の支配者たち、指導者たちの言うなれば本丸、あるいは本陣、根城のような場所です。その懐に入り込んで公然と活動している。その支配者たちがそれを快く思っていないことはもはやはっきりしているわけで、その権力をもってしてさっさとこのガリラヤ出身の男を追い出してしまうだろうと思っていたエルサレムの人々だったわけです。ところが自分たちが思っているようにはことが動かない。偉い人たちがですね、その権力に物を言わせて、ナザレのイエスよ、ここはお前にいる場所ではない、出て行けと言ってですね、追い出すからしないわけです。できないんです。ですからこのナザレ、エルサレムの人々はですね、あの偉い人たちが、議員さんたちは一体どうしたんだと、まさかこの人をメシアだと受け入れたのではなかろうか、いやーそんなはずはない、少なくとも我々はこの人がどこの出身かを知っているというのです。今日の御言葉のポイントは、メシアであるかどうかの判断基準は何かということです。我々は知っている、そう言っている人たちにとっての判断基準は出身。今日は説教団に出自としましたが、あまり使わない言葉をあえて使ったんですけども、要するに出どころ、生まれという意味です。どこの出か知ってるぞというのです。身元が判明している、人物調査ができていて、いわゆるバックが取れている。しかもそれはユダヤの国の由緒ある家柄でもなければ、特別な学問の学派に属しているわけでもない、なんとガリラヤのナザレという聞いたこともないような小さな村の出身で、その親もまあいわゆる庶民でしかないわけです。ここには実はひどい蔑視、軽蔑があります。ここでちょっとガリラヤ ということで付け加えておかなければなりません。ガリラヤという地域はパレスチナという聖書の世界の北の方に位置する地方です。そこは歴史的に見ればユダヤ人以外の民、異邦人がたくさん入り込んできている地域で、純粋なユダヤの血筋や信仰が守られていないとされていました。そういう意味で南の方のエルサレムを中心とするユダと言われた地域から見れば、その人、南の人たちからは見下されていたわけです。あの人たちね。サマリア人などはその最たるもの。しかし実は、ガリラヤはですね、紀元一世紀の前後には、つまりイエス様の時代です。なんと、ユダヤ民族の歴史的運命を決するような重要事件が続発しているところだったんです。それらはいずれもガリラヤ地方を震源地とするものが多かったんです。クリスマスというと、その一番の悪役は誰かっていう。ユダヤの王様のヘロデ王ですね。息子も領主ですけど、ヘロデ王って言われるもんですから、まあ、区別するために、私たちはヘロデ大王なんて言ったりしますけど。このヘロデ大王、彼はもともと生粋のユダヤ人じゃないんです。南のイドマヤという別な、まあ、冒険というんでしょうか、遠い親戚になるんですが、そこの将軍の息子だったんです。それが、あのローマ帝国の権力闘争の、あのジュリアス・シーザーやアントニウスやポンペイウスや、あの、シェイクスピアの戯曲にもなったりしてますけども、このローマ帝国の凄まじい権力闘争が繰り広げられるところをですね、このヘロデという男は実に賢く政治的な能力に長けていて、まるで飛び石をポンポンポンポン飛び移るように、ローマ帝国のその時の権力者たちに飛び移ってはですね、自分の権力をどんどん強く確保してきました。そして挙句の果てにではありません。ついに、なんとユダヤの王という地位をローマからもらうんです。当然反発が起こりました。どこで起こったかというと、都エルサレムじゃないんです。なんとガリラヤだったんです。ガリラヤの方が反発が強かったんです。なんだあれはって。ヘロデってユダヤ人、生粋のユダヤ人じゃないだろう。イドマヤ人じゃないか。なんであいつが俺たちの王になるんだって言って、反発して激しい抵抗運動が起こったのは実はガリラヤだったんです。ですから、その抵抗運動に対してヘロデはですね、ローマに頼んでローマの軍隊を出してもらって徹底的にこのガリラヤでの抵抗運動を潰しにかかっていくんです。これはひどいもんだったようです。そうやってヘロデは自分の実権を固めていったんです。その時の一番目障りな厄介な地域が、なんとガリラヤだったんです。ヘロデが死んだ時も大変でした。ヘロデが死んだ年は紀元前の4年か6年かってところなんです。はっきりしませんが、多分4年だとしましょう。ヘロデ王がですね、もう最後には精神錯乱状態と言いましょうか、もう誰も信用できなくて、自分の妻も信用できなくて、自分を暗殺するんじゃないかと思って逆に殺してしまう。子供たちも殺してしまう。まあ、孤独のどん底に落ちてたと思いますが、このヘロデが死んでいった時にですね、ずっと長くこう抑え込まれていた反ヘロデ派、イコール反ローマ的抵抗運動が噴出したんです。反ヘロデと反ローマがなんでここでくっつくかというと、ヘロデはローマをバックにして上り詰めている人間です。ローマと癒着している人間なんです。だから、この、なんて言うんでしょうか、民族主義的な、こう、高まりの中でですね、 今でいう原理主義的な人たちが反ローマ運抵抗をしようとするときに、イコール反ヘルデ運動だったんです。ヘルデが死んだときにです、一気にこれが噴出してきました。その場所がガリラヤなんです。イエス様が活動しておられたそのガリラヤで、あちこちで火花が噴こう抵抗運動が火を吹き始める。そしてなんとヘロデが死んだ後10年間約このガリラヤ地方は無政府状態に陥るって言うんです。コントロールが効かなかったって言うんです。私たちのガリラヤのイメージがだんだん変わりません？そういうところだって言うんです。結果的にローマ帝国はこのヘロデ王の領地の、もともとあったユダヤの国のうちにですね、このユダの地域をいわば属州にしてですね、この御しがたいガリラヤのユダヤ人たちの統治に本腰を入れることになって、強いこの圧力をかけ始めました。この統治にあたって何をしたかというと、クリスマスの時と一緒なんです。戸籍登録、人口登録がなされるんです。実は頻繁になされているんです。で、これをに対して反乱が起こりました。ガリラヤのユダと言われる人が武装蜂起をして戦ったんです。その際、反ローマ抵抗精神に燃える熱心党と言われるゼロ隊と言われる非常に過激な、この言葉は適切か、愛国者団体が創設されたと言われています。反ローマ的抵抗運動はガリラヤ地方に起源するものが多く、不思議にも思えますが、異邦人が多く入り混ざっているはずのこの地方の方が、都エルサレム、本家本元のですよ、都エルサレムなどよりもよほど異邦人に対する抵抗精神が深く浸透していたというのです。これらの事件が相次いで起こったのと同時代に、まさにナザレのイエスが登場したわけです。弟子集団を従えて、なんと北のガリラヤから都エルサレムに登ってきたわけです。彼らは、特に十二使徒は、イスカリオテのユダを除く全員ガリラヤの住民です。今日のところでエルサレムの人々というふうに出てきているのは、いかにも生粋のユダヤ人、神の民、イスラエルの民としての誇りを持っているかのようですが、がなんです。実はヘロデを筆頭に、この属州とされたユダヤの国を治めている権力者たち、その中には祭司長などの宗教的指導者たちも含めて、実は都の方がローマと癒着していると言っていい関係であった。ローマにべったりですから、彼らからすればガリラヤの北の方のガリラヤの連中というのは実に厄介な過激な熱心党の連中であって、ナザレのイエスもその指導者の一人とみなされる可能性が高いんです。しかも民衆はこのナザレのイエスをメシアとしていわば担ぎ上げようとしている。本人もどうもその気らしい。しかし我々は知っているのだと言います。 素性はバレている。ナザレの人と言われていてガリラヤの出身で、これはもうメシアなどではないと結論付けています。その根拠は、メシアの出どころというものは知られてはならないものであるからだと今日のところに言われてますね。よく注意してみてください。メシアというのはその出どころがわからないはずなのに、このナザレのイエスはわかっている。ガリラヤのナザレだ、だからメシアではない。メシアの出どころは知られてはならないはずのものだとある。どこにそんなことが書いてあるんだ。旧約聖書を開けても多分じゃない、出てきません。どこにあるかというと、これは後期ユダヤ教と言われる時代の第四エズラ書という書があります。第四エズラ書の7章28節、13章22節。もう私たち聖書のように開けたいところですけど、なかなかそれを開けれませんが、そこにちゃんと書いてある。メシアの出どころは知られてはならないものなのだと。知られるところのものではない、神秘だというのです。それを根拠にしている。ところがあのイエスという男は全部わかっている、だから違うというんです。私たちは聖書を読むときにぜひ知っておきたいことがあります。それはこの分厚い聖書の旧約聖書と新約聖書のこの間、マラキ書が最後にあって新約聖書になりますね。この旧約と新約の間に実は空白期間が実はあるんです。聖書の中の書物になっていない時代がそこの間に入っているんです。それを私たちは中間時代などと言ったりしますが、実はこの中間時代の文書が、そこで書かれているいくつかの文書が、実は新約聖書の時代にとても大きな影響を及ぼしていますし、さらに言えば中世の美術とか音楽の世界に、ものすごい影響を及ぼしているのです。で、例えば中世のキリスト教絵画と言われるものを見てもですね、あれこれ聖書にこんな話ないぞというような、絵がベルとリューとかですね、いくつかあるんですけども、有名なのが、そういうものが出てくるんです。それは全部この中間時代、旧約と新約の間の時代に書かれているいろんな文書資料のものなんですよ。実は私どもが使っております新共同訳聖書の中にですね、これはカトリック教会とも共同で作ったものですから、ローマカトリック教会が第二聖典としているこの中間時代の文書を、入れてくれというのも話があったようで、続編という言い方で旧約と新約の間に入って売られている新共同訳聖書があります。私たち礼拝では第二聖典としてそれを私たちは持っていませんので、使いませんから礼拝では読みませんけれども、一度は読んどいたらいいと思います。そして面白い、本当に面白い。イエス様が宮清めをした時のお話を知るにはですね、これ読んどくともう本当によくわかります。有名なのではマカバイ記とかソロモンの知恵と呼ばれる知恵の書とか、まあ実に面白いのです。今日のところもそうで、メシアの出どころはわからないはずだというのも、まさにこの中間時代の第四エズラ書の中に基づいて言っていることなんです。面白いことに、これと正反対でメシアは王である方であって、ダビデの末の出身でベツレヘムに生まれることになっているという、もう一つの別な 話があるんです。実はそれもこの中間時代のソロモンの詩編の 17-21 というところに載っているんです。ベツレヘムという場所、ダビデの子孫だってことにこだわっている、そこに重きを置いているもう一つの別な伝承は、これはファリサイ派と言われる人たちがとっても大事にしてたメシアを待ち望む拠り所のとしてたのは実はそこだったんです。意外だと思いませんか？旧約聖書に根拠を置いて考えているんでは実はなくて、この中間時代のいろんな諸文書をいわば聖書と同等のものとして使っているってことなんです。そこは私たち頭を切り替えなくちゃいけない。メシアはどこに生まれるのか。ヘロデ王のもとにですね、東方の博士たちがやってきて、聞きますよね。その時に調べさせて、それはダビデの町ベツレヘムだという答えが出た。何を根拠にそれを出したか。旧約聖書からでは実はない。ソロモンの詩編に由来していると言った方がいい。この後42節でも、メシアはダビデの子孫でダビデのいた村ベツレヘムから出ると聖書に書いてあるって。ヨハネの7章の42節ですよ。ベツレヘムから出ると聖書に書いてあるというのもやっぱりそうです。同じ後期ユダヤ教と言われる時代の文献でも、メシア救い主の出所、出自をめぐって全く違うものがあり、一方ではどこから出てくるかわからんという伝承があり、一方ではベツレヘムだという伝承があって、もうぐしゃぐしゃなんです。で、それぞれファリサイ派はこっち。ね。そうでない人たちはこっち。自分たちで、いいと思う方を使うわけです。いずれにしても、イエスという人物がガリラヤのナザレ出身であって、その身元が割れているということで、あれはメシアではないという結論を出している人たちが一方にいるわけです。これに対して、イエスは神殿の境内、イエスを毛嫌いしている人たちの本拠地である神殿の境内で大声で言われたという。大声で叫んで言ったようなものです。これはまるで宣言するかのようです。すべての人に聞こえるように、ご自分の出所、どこから来たのかをはっきりと宣言する。まずシエスは、君たちは、君たちの要するに私たちはあなたがどこから来たか、出身を知ってるぞっていう人たちのことですね。君たちは私のことを知っている、出身も知っているという、確かにその通り。イエス様は認めんです。答えはガリラヤのナザレ。その通りだ。しかし、それは事柄の表層、上辺だけを見ているに過ぎない。このイエスという人物がメシアであるかどうか、その真相を知るには、まことの出どころを知るには、どうしたらいいか。それは、その人の言葉を聞くのです。言葉を聞けばいいのです。もしもですよ、自分勝手に、たとえ義憤に駆られてでも、もう今のローマはけしからん。ね。ローマ帝国に癒着してるあんな宰相や立法、権力者たちけしからんと言ってですね、義憤に駆られてであったとしても、自分の考え、自分の意思、自分の決断で立ち上がってやってきているのであれば、その言ってることを聞けば、その中身がわかるんです。しかし、シュエスは言う。私は自分勝手に自分の意思で立ち上がってやってきているのではないと。私をお使わしになった方があって、その方は真実な方なんだ。君たちはその方を知らない。しかし私は知っている。私はその方の元から来たものであって、その方が私をお使わしになった。私の出所、出自というものは、 私を使わした方のところだというんです。今日のところでは出てきませんが、使わされてきたこととして、その人しか知らない特別な知識があるんです。情報が。私たちだってそうですよね。どこから来たって時に、その来てるその独特な情報を知ってて来るわけですから。ですから、その人しか知らない、そこで見て聞いてなかったらわからない情報を持ってくるわけです。イエス・キリストが天の神のもとから来たっていうからには、天の神のもとでしか聞くことがありえない、見ることがありえないことを言うことができるはずなんです。まさしく主イエスは、私は父から聞いたことを語っているんだと言っています。彼しか知らない特別な知識がある。それを主イエスは父から聞いたことという。主は語ります。神の真実と愛を、それに対する人間の反逆と罪を、神の意志としての許しを、様々に主は語られますが、例えば例え話にしてみたり、それは父から聞いたことであって使わされてきており、真の出所は父なる神だと言っているのと同じなんです。ですから、ある意味、ご自身が誠のメシアである、神から使わされた神と等しい方であることを宣言されたに等しいのです。しかし、このエルサレムの人々は、自分たちは知っているとして、主の言葉に素直に聞こうとしないんですね。どこから来たかが分かる判断材料であるその言葉に聞こうとしない。他方、こっちの主イエスを支持するかのような群衆でありますが、実はこちらも怪しい。危うい。なぜなら、彼らが主イエスを支持し信じると言っている根拠は、その驚くべき奇跡だったからです。それをヨハネはあえて印というふうに言っています。福音書では、印というのは目的地を指し示す印なんです。あっちを見よと指さしているのが印なんです。奇跡の数々は十字架と復活を指しているんですが、人々はその指している先を見ないで、指そのものを見て、その超越的な力に魅了されているのです。やはり上辺だけしか見ておらず、その印が指し示すイエスという方の真相、実相に迫ることがなかった。つまり、主イエスを快く思わない人たちも、主イエスを支持するかのような人たちも、皆聞こうとしない、見ようともしていない。どうしようもないありさまです。そのような中を、主イエスは分かっていて、言葉を残されていくのです。何にも聞いちゃいない人たちに、それでも語る、残す。それは、後に救いの御業、神の栄光が表される十字架と復活の後に、助け主なる聖霊が送られてきて、これらの主の言葉を新しく聞かしめる。その時のためにと言っていいでしょう。主は大声で言葉を残された。2000年の時を超えて届くかのごとくに大きな声で叫んで言ってこられている。今この私たちにまで届くような大声で主は叫ばれている。私は自分勝手に自分の意思で自分の考えで来たのではないんだ。私を使わした方がある。その方は真実な方だ。その真実をもって お前を救おうとしている。その真実が十字架となるのだ。そしてそのお前の罪を全く完全に許して、とこしえの命を与えていく。主が約束してくださった助け主、聖霊によって、大声で叫ばれる声を聞こう。そのメッセージをしっかりと受け取ろう。聞くことのできない己、見ることのできない己を深く恥じながらも、まさしくそこで悔い改め、それでも聞くように召されている、見るように召されている。それが神の真実。この神の真実に身を委ねていきたい。